皆さんおはようございます、はい。今朝もですね、街道とそれぞれの場をネットでつなぎまして、ご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします、今朝はですね、ちょっと変わった礼拝でして、まあ、先ほど報告時にもお話ししましたが、カスヤの教会と合同で YouTube つないでの合同での礼拝となっております。先週ですね、まあ、お話ししたように門庵に行きまして事情を伺い、じゃあ YouTube つないで合同で礼拝しましょうっていうことを提案しまして、でそれから急いで久留米の執事さんたちに LINE 回してね、どうでしょうかって伺いましたら、すごいですね、火曜日の夜に皆さんどうでしょうって伺ったら、水曜日のもう朝目を覚ました時点で全員からやりましょうって言っていただきましてね、このフットワークの軽さが久留米だなと思って本当に感謝した次第です。なんかね、ちょっと今日はね、頑張ろうと思いまして、どっから頑張るかって言ったらネクタイを綺麗なものにするっていうところから頑張ったんですが、まあ、今日はこうして、また新たなカスヤの方々ともご一緒につないで礼拝できていることを感謝いたします。さて、先週ですが、先週福岡は大変激しい雨が降り続きました。久留米教会の方々にですね、被害はありませんかっていうことでメールを回したりしましたが、教会の方々からも、また地方連合の諸教会からも被害報告がなかったっていうことはほっとしたんですね。しかし一方で、あれだけ全国のニュースで田主丸っていう地名を聞いたのは初めてでしたね。もう本当にこうどこを向けても久留米の田主丸がっていうことがずっと言われておりました。久留米市内から車で30分ほどの地域、その地域が、あの雨によって大変な被害が生じている。ニュースを見ながらですね、いろんなことをこう考えさせられたんですね。気持ちの上ではもうすぐにでも田主丸に駆けつけねばっていうことは思うんだけれど、しかし一方でボランティアのための丸1日っていう時間を確保するっていうのが本当にこう難しい。普段のですね、自分の持ってる仕事とか役割、関わりっていうのが結構手一杯で、で、今回のように災害が発生してもひょいっとこう駆けつけるっていうその時間を取るっていうのが大変難しいわけですよ。おそらくこれは私だけではなくて多くの方も同じ気持ちで、あの災害報道を見ていたんじゃなかろうかって思うんですね。何か今の社会はいろんな人たちから余裕を奪っておりまして、で時間に余裕がない、体力に余裕がない、そういう人々が増えておりまして、だからでしょうか、なかなか助けてっていうことを口に出せない、声に出せない、そういう雰囲気を感じてしまいます。人様の迷惑になるんじゃなかろうかとか、助けてもらうことはなんかダメなこと、劣ったこと、弱いことみたいな、そんな雰囲気がこの社会の中で蔓延しているような気がするんですね。これと関係していると私は思うんですけれども、皆さんですね、誰かに助けてもらうっていうことがありますよね。誰かに助けてもらうっていう時に、なんて答えます？ありがとうって答える人もいるでしょうけども、ある一定数の方々は、すいませんねとか、ごめんなさいねとかって返事することもあるんじゃなかろうかと思うんですよ。助けてもらったんだから、ありがとうで、本当は何の問題もないし、それがむしろね、正しい返答だろうと思うんだけれど、ごめんなさいね、すいませんねって答えているのは、あなたのお手間を取らせてすいませんね、お手数かけましてごめんなさいねって、何かそうやってどっか申し訳なさがあるから、答えてるんじゃなかろうかって思うんです。かくいう私自身も、すいませんとかごめんなさいとかって言っちゃって、後でちょっと違ったな。ってなんか確認することが結構多いんですよ。でもね、私皆さんと一緒に確認したいのは、そもそも人っていうものはね、って人様に迷惑をかけたりかけられたりしながら生きてるんだと思う。人間っていう字を考えますとね、武田鉄矢さんがやってた金八先生、人という字を見てみると人と人とが支え合ってって言うじゃないですか。あれどう見ても片っぽが片っぽを押し付けてるようにしか私には見えんのですけれども、でも人という字はいいとしまして、人間っていう表記は僕すごく大事なことだと思うんです。人間って人の間なんですよ。誰もが自分一人で生きてるんじゃない、誰かと関係しながら生きているっていうのがあの人間っていう言葉なんです。まあ、字のことを言いますとね、 迷惑をかけちゃいけないんじゃないかって言いますけど、迷惑っていう字は迷う、惑うって書く。今自分が直面している出来事にどう対処していいかを迷っている、惑っているから迷惑って言うんですよ。わかんないんだから、困ってるんだから、助けてっていうのは当然のことなんだ。なのに申し訳ないって思わせている、この風潮、私はやっぱおかしいって思う。私は人っていうのは互いに関わり合ってる。その時には迷惑だってかけたりかけ合ったりしてるんだ。でもだからこそ僕たちは共に生きていこうって言えるんだって思うんです。今日自信満々にね、迷惑だっていいじゃないか、互いに掛け合いましょうよって私は皆さんにお勧めしたい。それは実は今朝の箇所の中でイエス様が人様に迷惑をかけちゃいけないんじゃないか、もう端っこに寄っとった方がいいんじゃないか、そうやってなんか固定概念の中で縮こまってしまう、そんな人、そんな社会に対して違うよ、共に生きていくんだよって示してくれたからです。今朝はマルコ福音書3章1から6節の御言葉を共に分かち合ってまいりましょう。さて、現在ですね、この久留米教会の中ではずっとマルコ福音書を読み続けております。先週はですね、2章23から28節、今日と同じ安息日のことが話題でした。関連するから簡単に振り返ってみます。イエス様一行が安息日に麦畑を通っていた。すると、弟子たちが麦の方を摘んで、こねて、口の中にこう放り込んどったんですね。で、それを見たファリサイ派の人たちは、イエス様に対して、クラッ、お前んとこの弟子たちは安息日にしちゃならん言葉しとるってこう文句言ってきた。イエス様はその文句に対して英雄王ダビデの孤児を引き合いに出しながら、あんくさ、そもそも神様が安息日ば定めた理由は何ね。安息日っちゅうのは人にあれあしちゃならん、これあしちゃならんって縛り上げるためのもんね。せやなかろうもん。神様がうちらに安息日ばくださったのは、ああ、私は神様に愛されて生かされとる、嬉しかねって、そうやって喜びながら生きるためにあるっちゃなかね、間違えちゃいかんって、そうやってイエス様は、安息日、人々が生きるためのものだ、神の祝福を感じて生きるためのもんだって、そうやって告げてくれた。これが先週の話だった。さて、今朝は同じく安息日のお話です。物語の発端はこうだ。その日、イエス様が街道に行きますと、街道の人々がなんか嫌な目でイエス様を見とる。悪意のこもった目で見とる。街道には片手のなえた人がいる。人々はですね、イエス様が彼を癒すかどうかを見てやろうと思っていた。聖書を見ていきますとね、この片手のなえた人っていうのは5節において、彼の手が癒された時には元通りになったっていうふうに書いてある。ということは、彼は生まれついて手が不自由だったのではなく、何かの、途中で何かの病気か怪我かによって、まあ、手が動かなくなっているっていうのがこの人なんですね。まあ、現代で言いますと、おそらく例えば脳出血などの後遺症なんかで麻痺していたりするんじゃなかろうかと思う。人々は安息日にこの人をイエスが癒すかどうかっていうのを見てやろう。もう今日の箇所のですね、2節ではイエスを訴えようと思ってって言ってるから、もうかなり悪意を持ってイエス様のことをじっと見とったっていうんですね。イエス様は彼らの悪意を理解しながら、それに対してどう答えていったかっていうのが今日の物語になるんです。さて、この物語をより立体的に味わうべく、4つの視点から物語にアプローチしたい。一つは、これ修法一面にもちょっと書いておりますけれども、関東圏書いておりますけれども、一つ目は、この物語に登場する人々の視点です。二つ目は、ファリサイ派の視点。三つ目は、イエス様の視点。四つ目は、この物語に登場する病人の視点です。一つずつ見てまいります。一つ目は、人々の視点です。まあ、彼らはさっき言いましたようにイエス様のことを悪意を持って監視しとるんですね。でもこの監視しているっていうことに関連して注目したいのが一節。イエスは また街道にお入りになったって聖書は書いている。また再びっていう言葉です。また再びって言ってるっていうことは、この今日の物語の以前にもイエス様が安息日に街道にて人を癒したっていう話があるから再びっていう話になるんですよね。じゃあマルコ福音書の中で実際にイエス様が安息日街道で人を癒した記事があるかと思って遡りますとあるんです。1章の21から28節で悪霊に取り憑かれた人から悪霊を追い出して癒したっていう話がこの1章の21節以降にある。で、この物語自体は、まあ、以前読んだのでさらっといきますけれども、この、ね、悪霊に取り憑かれた人から悪霊をイエス様を追い出したすると、人々はどう反応したかっていうとですね、人々はイエス様のその癒しを見て、これはどういうことだって驚いたんです。驚いたし、新しい権威だ、神の権威が働いているんじゃないか、そう噂し、この噂はあっという間にガリラや中に広まったって一章の28節では書いてあるんですよ。つまり人々はイエス様に対して非常に好意的だったんです。しかし今朝の箇所ではもう悪意を持ってイエス様見てるんですね。好意を持ってイエス様に見てた人たちが悪意に変わっている、この間何があったのか。おそらくこの人々はファリサイ派の人たちから、あのイエス中男には気をつけろよ、あいつは神の律法である安息日の規定、安息日の決まりを守らんかった、あいつは勝手に人を癒した、神の御心に背いた、そんな風にきっと吹聴したんですよ。人々はですね、それを聞いて、まあ、ファリサイ派っていうのはユダヤ教の指導者ですからね、彼らの話を聞いて、うわー、そら確かにいかん、悪いやっちゃと、騙されるとこやったって言って、イエス様に対して悪意を持ち始めたのだろう。今朝の物語の中で登場した人々に注目してみますとね、彼らはどういう人たちか、彼らから見えてくるのは、風潮に流される人々です。周りの人がああ言った、こんな話を聞いた、うわー、それは、そうやって、自分が目で見たものよりも人々から聞いた人々の評価によって流されていく、そういう人々の姿がここで見えるんです。では2番目に、そうやって人々をある意味誘導したファリサイ派のことを考えてみよう。ファリサイっていう言葉はね、そもそもが分けるっていう意味を持つ言葉です。何を分けていたのか。彼らはですね、律法を遵守する、律法をきっちり守るっていうことを自分たちのモットーにしていました。だから、毎日の生活の中で、こと細かに規定された律法を自分は守っている、だから私は救われるって考え、一方で、こと細かな掟を守れない人たちは、この人たちは神の救いから漏れ落ちた落語者だ、罪人だと考えていた。そうやって人を分けていた。それがファリサイ派だった。でもですね、ちょっと彼らのことをまあカバーするように言いますとね、彼らは本当に命がけで律法を守っている人たちなんですね。まあ、ユダヤ人の歴史の中で一例挙げますとね、仰天するエピソードがありまして、イエス様から遡ること200年ほど昔、当時のユダヤを支配していた領主がですね、その地域の住民にユダヤ教を禁じるっていう掟を出したんです。ユダヤ教を禁じる。そしたらイスラエルの人々はそれに対して強く反発しまして、皆が結束して、マカバイ戦争っていう、マカバイ戦争という反乱を起こすんですね。で、この戦争の記録を見ますとね、ユダヤ人たちの抵抗っていうのは非常にこう激しいんだけれど、彼らは安息日、礼拝の日には、戦をやめてる、戦争しなかったっていうんです。なぜか、安息日だから。でも、ユダヤ人は私たちは戦争しないって言っても相手方を攻めてくるわけじゃないですか。じゃあどうするか。その時にこれが仰天するんですけれども、彼らは安息日だから戦えないって言って、無抵抗のまま殺されていったっていうんです。もうね、私たちから言うならね、いや、逃げていいんじゃないと思ったりするんですが、 しかし彼らはそこまで徹底して文字通り命がけで律法を守る、そういう風潮があった。だから、このファリサイ派の人たちは、イエス様に対してね、決められている決まりを守らないっていうことは、なんて悪いやつだ。そうやって見てたんですよ。彼らは彼らで言い分もあるんです。4節見ますと、イエス様がね、安息日に律法で許されているのはって語っているから、ある種、安息日でも許されている行為はありますよねっていう、そういう話になるんですね。実際、律法の中で安息日には事細かにあれはしちゃいかん、これはしちゃいかんって決めてるんだけども、例外的にこれは認められるっていう行為があった。今日の話は医療の話ですね。癒すっていう話ですが、癒しにおいてもここは許されるっていう、そういう例外的な措置があった。それは何かって言ったら、それは緊急性を伴う命に関わる事柄だであれば癒しても構わないって言われてたんです。子供が亡くなりそうですとか、家畜が大変なことになって今にも死ぬかもしれませんみたいな、そういう時には助けてよいって決まってるんです。しかし逆を言うならば、今すぐせねばっていう話じゃなければ緊急性を伴わない場合は認めません。これが律法だ。じゃあこの片手の慣れた人はどうなんだろうか。彼は緊急性を伴わない事例です。だからファリサイ派から言うならば、別に今日じゃなくてもいいんだったら明日でいいじゃないか。ユダヤ教的には夕方、日没から一日が始まりますから、この日の夕方には安息日が終わるんだから、そこで癒したらいいじゃないかと彼らは思ったんでしょう。だから余計に今この時に安息日に街道で人を癒すなんていうことは許されん、神に対しての挑戦だ、そうやって彼らは見ていた。ファリサイ派の視点から見えてくるのはね、何々すべきだっていう規定の中で生きる人々です。さてそこでこんな、風潮に流される、周囲の声に流される、評価に流される人々と、べきだっていう固定概念の中で凝り固まっているファリサイ派に対して、三つ目、イエス様はどう対したか。イエス様は人々の悪意を理解している。しかしわざわざ手の苗た人を三節において真ん中に立たせ、そして四節においては律法にて、安息日に律法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか殺すことかって問うたっていうんですよ。わざわざ人々に対して挑戦するように語り、そしてこの病人を人々の真ん中に立たせたっていうんですね。皆さんだったらどうします？やっぱこの人助けてやりたいよねと思ったとしたら、まあこうやってわーって文句言いそうな人たちがいるから、ちょっと待てって言って、この病人をこっそり人気のないところに連れてって、内緒よ内緒やけんねって言いながら癒すとか、そっちの方が順当に思えるじゃないですか。だけどもイエス様はわざわざ人々の目の前でこの病人を真ん中に立たせて癒した。それはね、イエス様がこの頑なな人々のことを嘆きながらも、しかし彼らに気づかせたかった、彼らにも伝わってほしかった、そんなメッセージがきっとあったんだ。それは何か。それは神の真意です。イエス様の言動に改めて注目したい。4節においてイエス様は人々に問いました。安息日に認められているのは善を行うことか悪を行うことか。この問いって不思議だなと思うんですよ。人々はね、安息日の規定そのものが善だと思ってるんです。だから悪を行うことかっていう言葉が付け加わってる時点で、彼らはえって疑問視しただろう。イエス様のその問いは、果たしてあなたたちが考えていることは正しいことなのかっていう問いかけだったんですよ。さらにイエス様は聞く、命を救うことか殺すことか、それはね、神が願ってらっしゃることは命を生かしていくこと、それとも見捨てること。 イエス様は本質にぐっと深く入り込んでね、あなたたちが本当に神の御心に従おうとするとき、今大事にせねばならぬことは何かっていうことを問うんです。さらにね、この物語の中で私たちが注目したいのは、イエス様の問いかけに先立つ3節において、イエス様は病人に真ん中に立ちなさいって促してるっていうこと。私はね、この真ん中にっていう言葉を単なる立ち位置の話ではなく、社会に対する挑戦だと思うんです。真ん中に立つ人間は病人ですよ。当時の常識から言えば、病人っていうのは、病っていうのは、神に罪を犯し、その神の守りから外れ、罰を受けたから病気になるんだって人々は考えていたんです。だから、病人っていうのはある意味では罪人だと理解をされた。罪人なんだからといって社会の端っこに追いやられていた。でもイエス様はその彼を真ん中に連れ戻すんです。人々がこの人だって言って社会から排除していった。そうやって社会の端っこに追いやっていた。しかしイエス様はその人に目を留め、その人に真ん中に立てっておっしゃる。それはね、神は今この人に目を留めていて、あなたたちの真ん中に立つべきであるということ。この人は社会の端っこに追いやられて肩身狭くして生きるんじゃなく、この人は社会の真ん中で胸を張って神の祝福をいただいて喜んで生きるべき存在なんだ。イエス様はそのことを真ん中に立ちなさいって言いながら示したの。事実、マルコ福音書を読み続けてくる中で、2章17節なんかでイエス様おっしゃったじゃないか。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。私は神の守りから外れたんだ。私は救われないんだ。私は孤独なんだ。私には誰も助けを手を差し伸べてくれないんだ。そうやって思い込んでいた、いや思い込まされてきたその人にイエス様は寄り添いながら、神が今救わんと願っていることはこのものでもあるんだよ。そうやって示してくれている。イエス様の言動から見えてくるイエス様の視点っていうのはね、イエス様は社会が排除していった者たちに目を留め、神の祝福はこの人にも与えられている。そのことを高らかに宣言する。排除ではなく、共に生きよ、との宣言なんです。今朝ですね、ちょっと待ってくださいね。今朝ですね、一冊の本を紹介しようと思って持ってまいりました。劇作家であり、演出家である鴻上尚史さんっていう人の、空気を読んでも従わない。息苦しさから楽になるっていう本なんです。息苦しさっていうのが、息をするじゃなくて、生きる苦しさの方の息苦しさですね。空気を読んでも従わない。息苦しさから楽になるっていう本。これですね、岩波書店からのシリーズで、岩波ジュニア新書って呼ばれる本、シリーズの本なんですね。で、ジュニア新書って言ってますから、これ基本的に中高生向けに書かれた本なんです。で、中高生向けに書かれてるんですが、大人が読んでも非常に面白いですね。鴻上さんはこの本の中で、日本人のこの生きる苦しさ、息苦しさの原因は何、そして対策は何っていう話を語ってるんですね。で、彼は日本人の中には世間と社会っていう2つの尺度があるっていう話をしてるんです。もうかいつまんでお話ししますとね、世間っていうのは普段からお付き合いのある人たちの仲間グループで、社会っていうのは一回きりもう次会わないだろうっていう、そういう人たちのグループっていうんですね。で、この違いをよく表す一例がありまして、電車に乗ろうとして駅のホームに並んでいた。で、するとその目の前に一人のおばちゃんがおりまして、で、このおばちゃん、電車がね、こう、ずっとこう駅に入ってきて、で、ドアが開くなっていう時に、後ろからバタバタっとこうやってきた別のおばちゃんグループに対して、何々さん、こっち、こっち言いながら呼ぶわけですよ。 で読んで目の前に入れまして、うわーって中に入って一シートを占領する。そのために私は席に乗れなくなった、座れなくなった。めちゃくちゃ理不尽な話じゃないですか。めちゃくちゃ理不尽な話なんだけれど、この世間と社会っていう区別をしながら読むと、このおばちゃんにとっておいでおいでこっちこっちって言って読んだ人たちは常日頃から自分と関わりがあるから世間の人なんです。お互いに助け合わねばならぬ世間の人だから、私は今回助けたよ、席があるよ、さあ座りなさいって言って進めるんですね。じゃあそのおばちゃんにとって私は何って言ったら、私は別に毎回会うわけじゃなく時々駅で会うぐらいで、でも別に利害関係もないから社会の人。そんな形で日本人は自分にとって関係する人を世間っていうくくりで、その人たちに向けてお互いに助け合おうねって言って生きてるんじゃないかっていうふうに鴻上さんは言うんですね。けれどもこの世間っていうものが時に私たちの生活を息苦しくしている。それはこの世間が普通に考えて常識で考えてもおかしいなと思っているのに、そのグループの中だけで通用するような無茶な理屈で人を縛るからなんです。例えば、まあ仕事場なんかでですね、横暴な上司がいると、何言ってんだこの人はと思うけれども、その人に対してああだこうだ言えない雰囲気が職場にあってみんな黙ってるとか、学校の中でめちゃくちゃたちの悪いいじめっ子がいると、その人に対してみんなでなんであんたこんなことするね、やめんねって文句言えばいいのに、その人からの反発わーってね、いじめられることを恐れてみんなして黙ってるとか、そういう何か世間っていうものの中で時々私たちは息苦しさを感じるよね、同調圧力があるよねっていう話を彼はするんですね。じゃあその中でその世間をどう乗り越えたらいいか、彼はですねいくつかの提案するんです。そのうちの一つは、まあ、例えば学校の中で居場所を失ったんだったら、学校以外のところに自分の新しい世間を作る。価値観をそこだけにしない、いろんな場所の価値観を持って、ああまあここではこういう感じだけども私はこっちの方が仲間だもんねみたいな、そんな形でスルーするっていうことができるんじゃないっていう話はするんですね。ただより私たちにとって実感を持つとっても素敵な提案を彼はしている。提案というか彼の分析をしている。彼はですね、欧米の人たち、ね、あの日本人以外の人たちは、実は世間には縛られずに生きているんだよっていう話をするんですよ。なぜかって言ったら、その理由が端的でね、一神教の神がいるからだって言うんです。神がいるっていうことが、日本人以外の人たちにとっては、自分を支える理由になっている。神が私を愛してくれている。神が私を祝福してくれている。神が私を受け止めてくれている。人々はああだこうだ言うかもしれない。しかし、私を創造した唯一の神は、ちゃんと私のことを分かってくれている。その確信があるから、欧米の方々はいろんな周りの風潮があっても、日本人よりもはるかに強く私は私って言えるんじゃないかっていうふうに書いてるんですね。実際にそうなのかっていうことはね、いろいろ聞きたいところはありますが、でもね、これってね、確かに神がいるっていうことがね、私たちにとって強い支えなんだっていうことは私本当に共感するんですよ。神がおられるということ、神が何を願ってらっしゃるか、神の御心は何かということ、それが私たちを励ますじゃないか。今朝のイエス様の発言、言動っていうのもそうですよ。人々は、ファリサイ派という世間を作り、律法っていう同調圧力で反論させない、律法を守らねばならない、そんなことを強いてきた。しかしイエス様はその人々の悪意に対して、あなたの持ってるその何々すべきっていう固定概念、果たして神の御心かって問うんです。神が本当に願っているものは何か、神が私たちに示しているものは、何々せねばならないと言って縛り上げることか？そうではない。神は私たち一人一人を愛してくださってる。神は私たちを祝福してくださってる。神は私たちがね、それは欠点もあるよ、弱さもあるよ、でもそんなこと100も承知で受け止めて、それでも私たちを生かしてくださる。 その神と結びついていくっていうことが私たちの信仰の生き方じゃなかったのか。そうやってイエス様はこの人々に訴えかけていった。そして示していった。それが真ん中に立ちなさいっていう病人への言葉だった。今朝私はこのお話のタイトル、息苦しいから信じて生きようとした。私ね、本当にそのタイトルの通り、今私たちは励まされているんだと思う。今の時代はどっか息苦しいですよ、べきだねばならないっていう言葉が私たちを縛りますよ。人様に迷惑をかけることはダメなんだ、弱いんだ、迷惑なんだ、いろんなこと言って助けてって言いづらくなりましたよ。だけどもね、私たちは互いに関わり合いながら生きてるんです。神様がそうやって生きていいんだよ、生きてごらんって私たちに促してくれているんです。ならばどうして私たちは助けてって言っちゃいけないと思って縮こまるんだろうか。そんな必要はないのに。イエス様が私たちに示してくださるのはね、救いなどないって嘆く人たちに、そうじゃないよ、つながっておいでって呼びかけること。私は一人ぼっちなんだと孤独におののく人がいるなら、そうじゃない、イエスキリストが伴ってくれる、私も一緒にいるって声をかけていくこと。誰にも顧みられないと絶望する者がいるなら、そんなことはない、神があなたと今見てるじゃないか、そうやって慰めていくこと。社会の片隅でちっぽけに本当に縮こまって生きている多くの人々に対して、この社会は違うよ、神が私たちに示してくれているのは一緒に生きていこうなんだよ。そうやって私たちは胸を張ってね、今福音に立ってね、一緒に生きていくことを喜びとしたらいいんだ。信じるからこそ私たちは共に生きることを楽しめるんだ。今朝この話を読んでいく上で4つの視点で読むという話をしました。最後にこの病人の視点を読んでお話を終わりにします。病人である彼は以前両手ともに当たり前にこう動かせていたけれども、ひょんなことから病となり片手が動かなくなった人であろうということがわかる。片手が動かなくなった時からね、きっと彼は周囲に言われたはずなんですよ。何かしらお前が罪を犯した件、そげんなっとっとたい。手が動かんのは何かの罰。あんたがいらんことした件。そうやってずっと言われてきただろう。その言葉は彼を傷つけてきたんだと思う。そんなこと言われたって、憤ることもあっただろうし、また、それでも動かない自分の手を見て、なんでって落ち込むことだっていっぱいあっただろう。でもね、でもその彼は安息日に街道に来ているんですよ。彼はそれでも神様祈りながら礼拝に集っているんですよ。この日も彼は街道にやってきた、礼拝にやってきた。そしてイエス様と出会ったの。イエス様は彼を真ん中へと招き入れ、そして神の福音を示し、安息日にもかかわらず自分の手を癒してくれた。それは何々すべきだという規定よりも、神はあなたを祝福し、あなたの命を大事としている、そう示してくれる行動だ。彼はイエス様を通してね、本当に自分に目を留めてくださる神の存在を知ったんだ。神は自分たちを罰し縛り、息苦しさを与える方ではなく、私たちを祝福し、解放し、生かす方。彼は神と本当に出会い、新たな人生を得たんです。今朝私はこの病人と同じ確信を分かち合ってお話を終わりたいと思う。信仰は私たちを縛るものではない。何々せねば救われない。そうやって私たちを脅すものではない。神の御心は、私たちを祝福し、喜びに満たし、希望を与え、さあ今日からまた生きていこう、そうやって後押ししてくれるもの。神は私たちを自由と解放と希望とに満たしてくれるもの。もちろん信仰を自分のわがままの自己正当化にするために悪用しちゃいけないけれどもね、でも神の祝福に根ざして生きるとき、私たちは共に生きることを喜びとできるんだ。迷惑だからなんて思う必要はない。迷惑を含めて一緒に生きていこう。それが イエス様が今日私たちに示した一つの福音なんだ。私は今日の物語を読みながら思う、信仰をいただいていてよかった。私は今日皆さんと一緒に礼拝できることを、ここから今週をスタートできることを本当に嬉しく思う。今久留米の街道に集った方々もいるし、ネットを介して見てくださっているカスヤの人々や、またネットを介してそれぞれの地で見てくれているたくさんの仲間がいる。私たちは直接顔を合わすことはなかなかないかもしれないが、でも安心しよう。イエス様によって私たちはつながっている、祈り合える仲間だ。だから私は共に生きるということの喜びを今しっかり感じながら今週をスタートしたいと願っています。さあ今日から新たな一週が始まっていきます。どうぞイエス様が私たちを促した、迷惑だっていいんだよ、一緒に生きよう、そう言ってくださったことに感謝し、この一週を歩み出しましょう。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださり、また喜びと希望をくださり、ありがとうございます。イエス様はファリサイ派の人たち、また周囲にいた群衆に、何々せねばならないという窮屈な信仰ではなく、神の御心はどこにあるか、神の御心は私たちを祝福し生かすことにある、社会の中で排除された人々を真ん中に引き戻し共に生きていく、その幸いを示してくださいました。神様、イエス様が示してくださった福音に感謝します。思い返せば私たちもかつては人に迷惑をかけてはならぬ、自分が周りの人に迷惑をかける存在であってはならぬと、どこか縮こまり端っこにいたかもしれません。でもあなたは私たちと出会う機会をくださり、こうして礼拝につなげ信仰を与えてくださいました。私たちもまた共に生きる喜びをいただいた一人一人です。今日から始まる新たな一週、どうぞ私たちまたつながり合っていることを喜び、この一週を始めさせてください。またどうぞこの喜びを自分たちだけでなく、より多くの人と一緒に体験させてください。特に今日本各地で水害による被災をされた方々がおられます。どうぞ格別の慰めと希望をお与えください。この一週、あなたの伴いがあることを信じ期待し、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。